日本の街角でよく見る、50cc の原付バイク、その風景がもうすぐ変わるかもしれないってご存知でした？
そうなんですよね。
2025年の11月以降、新しい排出ガスの規制で、これまでの 50cc エンジン、あれはもう新車では作れなく売れなくなるんです。
へえ。そこで今回のディープダイブではですね、この変化から生まれる新基準原付というものにこう焦点を当てていきます。
新基準原付。
はい。お預かりした資料を見ながら、一体何が変わって、まあなぜそうなったのか、そしてそれがあなたにとってどういう意味を持つのか、探っていきましょう。
これは単にエンジンが変わるって話じゃないんですね。
そうなんです。
規制から埋もれた、ある意味ちょっと不思議な新しい乗り物のカテゴリーですよね。免許は今まで通りなのに、ルールには矛盾もあると。
ええ。
この変化のその核心部分を一緒に解き明かしていきましょう。さあ、これを紐解いていきましょうか。
まずその、なぜ変わるのかという理由ですね。
はい。
これ、根っこにあるのは、令和2年排出ガス規制。というものです。
令和2年。
ええ。これはヨーロッパのユーロ5っていう基準に相当するかなり厳しいものなんです。
ほう。
で、特に従来の 50cc エンジンだと技術的にこれをクリアするのが非常に、まあ難しかったんですね。
具体的にはどういう点が難しかったんですか？
例えばエンジンが冷えているとき、始動直後ですね。排ガスをきれいにする触媒っていう部品があるんですが、それがなかなか活性化しない、働き出すのが遅いとか。
なるほど。
あとは OBD2。つまり自己診断装置ですね。これをつけるのが義務になったんですが、そのコストも結構かかるんです。
ああ、コストですか。
え、ここで非常に興味深いのは、50cc 原付ってほとんど日本だけの市場、いわゆるガラパゴス市場なんですよ。
ああ、確かに海外ではあまり見ないですね。
ですよね。つまり、その規制に対応するための開発費を国内の限られた台数だけで回収しなきゃいけない。
それは大変そうだ。
結果的に1台あたりのコストがどうしても上がってしまう。だから市場が欲しがったというよりは、規制に対応するためのなんていうか苦肉の策として、この新しいカテゴリーが出てきたわけです。
なるほど、背景のよくわかりました。ではその新基準原付というのは具体的にはどんなものになるんでしょう？
定義としては、まず排気量、これが 50cc を超えて 125cc 以下になります。
あ、大きくなるんですね。
え、かつ、もう一つ条件があって、最高出力が 4.0kW。馬力だと、だいたい 5.4 馬力ぐらいですかね。それ以下に抑えられていること。
あ、出力は制限されるんだ。
そうなんです。この両方を満たす必要があるんです。
エンジンは大きくなるけど、パワーは抑えめ。と。で、肝心なのは、法律上の扱いですよね。免許とか。
まさにそこがポイントで、法律上は従来の 50cc と全く同じ原付一種として扱われるんです。
へえ。じゃあ免許は？
免許も原付免許か、あるいは普通自動車免許があれば乗れる。この手軽さは維持されるわけですね。
それは大きいですね。でもちょっと待ってください。車体は 125cc クラスがベースになる可能性が高いんですよね？
そうなりますね。
それなのに、交通ルールは従来の 50cc と全く同じ。ってことは、法定速度 30km とか、2段階右折とか？
その通りなんです。まさにそこが、この新基準原付の一番の特徴であり、少しこう、奇妙な点というか。
ねじれがありますね。
車体の性能とか安定性は上がる可能性が高いのに、法定速度は 30km のまま、2段階右折も義務、2人乗りもダメ。高性能な乗り物をちょっと古いルールで運用するという状況が生まれるわけです。
見た目で区別はつくんですか？ナンバープレートとか。
いえ、ナンバープレートは従来の同じ白色です。
あ、そうなんですか。
はい。税金、軽自動車税も年額2000円で変わりません。なので出力制限のないピンクとか黄色のナンバーがつく本来の 125cc、 つまり原付2種とはちゃんと区別されます。
なるほど。では実際に乗るライダーにとってはどんな影響があるんでしょう？
まずメリットとしてはですね、資料にある警察庁の評価にも出てますけど、やっぱりパワーに余裕が出るので、坂道発進とか加速がスムーズになる。
それは助かりますね。
あと車体が少ししっかりすることで安定感も増すだろうと。なのでトータルで見ると 50cc と同等か、まあやや優しい運転感覚になるんじゃないかと言われていますね。
一方でデメリット、 気になる点は、やっぱり価格ですか？
そうですね、そこは大きいと思います。資料の予測だと、やっぱり従来の 50cc よりは高くなって、まあ20万円台後半か30万円前後ぐらいになるんじゃないかと。
結構上がれますね。
ええー。あと、車体も少し大きく重くなる可能性があるので、小柄な方とかだと取り回しにちょっと影響があるかもしれませんね。
そしてさっきの話ですけど、性能はいいのに走りは昔のままっていうのをユーザーがどう感じるかですよね。
そこは未知数ですね。メーカーももう動き出していて、ホンダはスーパーカブ110をベースに、出力を抑えたコンセプトモデルを発表してますね。
ヤマハは今まではホンダから 50cc の供給を受けてましたけど、新基準では、独自モデルを開発するという話ですね。
そうなんです。スズキも、まあ、追随するでしょうから、またメーカー間の競争がどうなるか、そこも注目点ですね。
今、50cc に乗っているあなたにとっては、別にすぐに乗り換えないといけないわけじゃないんですよね。
もちろんです。乗り続けることは可能です。ただまあ、将来的に部品の供給が少しずつ減っていったりとか、あるいは中古車の価格がこう動いたりとか、そういう可能性はちょっと頭に入れておくと良いかもしれません。
では、まとめに入りましょうか。今回のディープダイブでは、排出ガス規制という、まあ、外からの力によって、日本の原付がこれまでの 50cc から出力制限付きの 125cc、つまり新基準原付へと変わっていく、その実態を見てきました。
ええ。免許の手軽さは残るけれども、物理的な性能とその交通ルールとの間にちょっとギャップが生まれるという、そういう状況ですね。
もしあなたがこれから原付を買おうかなと考えているなら、この新しい選択肢、メリットである安定性やパワーと、デメリットである価格やルール上の制限、これをどう評価しますか？
あるいは、この変化が中古車の市場とか、あなたの周りの交通環境にどんな影響を与えると思いますか？
最後に、ちょっと視点を変えて、こういう問いも浮かびます。より大きな視点で見ると、この規制対応によって一番手軽なガソリンエンジンの乗り物である原付の価格が上がることが、結果として電動バイクへの移行を後押しするなんてことはないでしょうか。
ああ、なるほど。
意図せぶして、日本のパーソナルモビリティの電動化をこう加速させる触媒になるかもしれない。そんな未来について少し考えてみるのはいかがでしょう。